アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。前回に引き続きまして、今回も番組の構成を変えてお送りしてまいります。はぁ、もう5月が半ばになりましたね。もともとね、僕、この自分の身の回りのこと、日常的なこととか、最近あったこと、経験したこと、とか、そういう自分の中に入ってきたものとか、湧き立つものとかを表現に注ぎ込むタイプの、そういう表現者じゃない？そういう表現者なのよ。だからさ、この、最近どうみたいな話を常にできたらいいな、そういうことを、まあ、喋り続けていきたいな、と思ってはいるんだけども、何せね、お仕事がなかったり、お家からはなるべく出なかったりする、この、なんとも言えない何もない日々を過ごしててね、テレビもさ、ま、新作をちゃんと出し続けてくれてるところもあるし、傑作選とかっつって、昔の、まあ、ドラマとかを、まあ、再放送的な感じで放送してたりするし、だからその、まあ、テレビも見てて楽しくないわけではないんだけども、こう、あえて喋るような、そんなことがないんだよね。もともとは、最近どう？まあ最近どうつってもね、目立ったことはないけどね、この前こんなことをしたらね、なんて話をしてたんだけどね。本当に今に至っては、最近どう？最近はね、これといって目立ったことはない。というか、何もない。みたいな感じになっちゃって。結構ね、表現者としての粕谷浩二の危機みたいのを感じてはいますね。まあそんなさなかだけども、すみだ水族館のチンアナゴの件、ニュースかなんかで見た？チンアナゴってね、下ネタじゃないよ。僕が言うからって何でもかんでも下ネタだと思わないでほしいな。チンアナゴってね、なんていうの、海洋生物、水の中に暮らす生物なんだけどね。そのチンアナゴは、もともと、そう、チンアナゴっていう生物は、もともと、その、すっごく繊細で、警戒心の強い生き物なんだって。まあ、ほんとね、その、砂からニョロニョロって生えてるというか出てるというかっていうようなビジュアルの生物なんだけど、もともと本当に繊細で警戒心が強いから、基本的にはその野生でチンアナゴは隠れて、基本的には隠れて暮らしているわけなんだけど、まあ、その墨田水族館のチンアナゴさんたちは、あ、急にさん付けになっちゃった。墨田水族館のチンアナゴさんたちは、水槽で、まあ、飼われててというか暮らしていて、で、もう周りにはね、常に、まあ、来館者、人間が、こう、見ている、っていうような環境が日常になっていたから、もともとは、警戒心が超強い繊細な生物なんだけど、人に慣れて、で、まあ、ああやってというか、こう、ニョロニョロっとね、10センチぐらい、もうちょっとの人もいるかもしれない。あ、人じゃないけど、もうちょっとの子もいるかもしれないけど、こう砂からニョロニョロっと人に慣れてるから警戒せずに顔とか体を出して、で、まあ、暮らしていたわけですよ。その、すみだ水族館のチンアナゴさんたち。なんだけど、この臨時休館というかね、してた時期があって、で、 でもまあ、職員さんたち、飼育員さんたちは、日々のメンテナンス的には、一応こう、ぐるぐると巡回したりとか、生物たちの世話をしているわけだけど、ある時、飼育員さん気づいたんだってね。あれ？チンアナゴさんたち、めっちゃ隠れてない？っつって。で、どうやら、その臨時休館している時期に、全然人が通らない。来館者がいないわけだから、全然人が来ないっていう日常に、もう本能的に帰っちゃったみたいで、だから、本来の警戒心の強さが、ムクムクと目覚めてね、飼育員さんたちが通る、その瞬間ですら、わあ、なんか来たっつって、砂の中に隠れちゃうようになってたんだって。で、これはいかんと。飼育員さんたちもね、お仕事として、その、チンアナゴさんたちが、元気かなとか、太った？痩せた？とか、なんか、まあ、群れで暮らす生き物らしいんだけど、群れで喧嘩とかしてない？大丈夫？っていう、その日々の健康チェックみたいのを、いつもだったら、ニョキニョキと砂から出てるから、日常のようにできたんだけど、もう隠れちゃったチンアナゴさんたち、じゃあ、健康状態すら確認ができにくいと。これは困ったっていうことになって、で、すみだ水族館では、警戒心が目覚めちゃったチンアナゴさんたちに、再び人に慣れてもらおうということで、ビデオ通話を使って、まあ、一般のね、ご家庭からビデオ通話をつないで、で、水槽に向けたカメラで、人間からしたら、お家からチンアナゴの水槽を覗けますよ、みたいな形。で、チンアナゴさんたち的な視点で言うと、まあ、ビデオ通話なんだけど、人に見られるっていう環境を再現するみたいな、なんかそういうキャンペーンをして、チンアナゴさんたちをもう一回人に慣れてもらいましょうと、警戒心を解きましょうみたいな、そういうことをやってたの。まあ、ここ一連のこのニュースになってたことのあらすじの説明だけど、で、僕は思ったね。ああ、わかるって。ほら、カスヤコウジという生き物はさ、もともとすごく繊細で警戒心が強い、基本的にはお家だったり、誰かの後ろにこう隠れて、もじもじしている、そんな生物だったじゃない？だったわけよ。だけど、まあいろいろなね、大人になっていくにつれ、人にだんだんと慣れて、そう、それこそ、周りに人がいること、まあ、人間とコミュニケーションを取ることが日常になって慣れていって、で、やっと人前でも自分らしくおしゃべりをしたりとか、表現をできるようになったんだよね。だけど、そんな、カスヤコウジという生き物も、やっぱりこう、ここしばらくね、人と会わない、会わないようにしようという生活をしていたこともあり、しばらくはほんとね、まあお買い物には行ったよ。だから、スーパーの店員さんとかとはちらっと顔を合わせるというかはしてるけど、お話ししてないじゃない。ね、そんな、たっぷりと、だし、知り合いというわけでもないからさ、店員さんとお客だから、その、人間らしい会話、コミュニケーションというか、触れ合いみたいのは、本当にしないで、 過ごしてたわけよ。ここしばらく。でね、そんな折、先日、久々に、その複数人の方々と、まあ空間を同一にお仕事をする機会があって、いや久々だな人と会うのとかって思いながら、もうこの時点でその時の緊張感が蘇ってきちゃってるけど、久々だな人と会うのとかって思いながら行ったわけ、お仕事に。いやあ、もうマジでね、出ました、本来粕谷浩二という生き物の習性、人見知り感。いやいや、それでもね、基本的にはもうすっかり知った方々ではあったんだよ。初めましての人はほとんどいなかった、そんな現場だったんだけど、だけども、まあ、厳密には置いといて、ざっくり言うと、人間と会う、話す、1ヶ月以上ぶり、怖い、みたいな感じがね、もう完全に僕も本来の、まあ、野生の警戒心が目覚めてしまって、まあ、それでもそのいろいろこう、これまで培ってきたテクニックを使って、こういう時はね、僕はもう言っちゃうことにしてんの。ああ、人と真面目にこんなに話すの久々すぎて、なんか人見知りが蘇っちゃってます、あはははなんつって、先に僕はね、そのカミングアウトしちゃって、でなんとか乗り越えようとしてね。で、まあ幸いにもその現場の皆さんも、まあまあ人見知りの方もいらっしゃるから、ああ久しぶりですもんねなんつってお互いにね、あのですね、あありますよね、そういうこと、まあありますあります、あはははは、はい、じゃあ勘を取り戻しつつ今日よろしくお願いしますなんていう感じで、まあなんとかさせてもらったんだけど、いやほんとね、思い出したよ。僕は人見知りだっていうことを知ってたけど本当ね、これはだから、でその久々に会ったそのお仕事以降、またしばらく人と会う機会がないから、もうちょっとね、なんかなんとかこの日常を取り戻したら、あ、てか日常を取り戻した時にもうすでに、あの頃できていたことができるように、またはこの期間にただ休んでいたわけじゃない、一人でもできることはやってたんだって言わばかりに、あの頃よりももうちょっとこう半歩でも進んでるぐらいになっておくためには、日常に戻る前の今ぐらいからちょっとリハビリ始めとかないといけないかなと思ってもうちょっとこう人と触れ合う、まあお仕事をするんだとかね、そういう人とのコミュニケーションのリハビリをね、もうそろそろねやっとかないといけないなと今思ってます。こうですね、本当僕、まあ、YouTube とかも休まずやってましたし、ポッドキャストもまあこんな形でやってましたから、本当に一言も声を発さずに暮らしてたわけではないじゃないんだけども、やっぱね、この一人喋りをするっていうことと誰かと会話をするっていうことは、全然僕みたいな繊細で警戒心の強い生物にとっては違うものだからね。その会話をするのもね、リハビリ必要よマジでだからうまいことね、日常に戻っていくときにも、はいっ 今日から日常っていうのがちょっと難しいと僕は感じているから、日常に戻る、そのゆっくりとスロープを上がるというか、ゆっくりエンジンをこう回していく、その期間をうまく取れるようにね、したいなとね、今この2020年5月11日現在の粕谷浩二という生き物は思っておる次第です。そんなわけで今回も、まあ、とりあえず一人喋りはずっと続けていることなので、落ち着いておしゃべりをして参りたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、野生の粕谷浩二という生き物はとても繊細で警戒心が強いんですね。粕谷浩二研究家の粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。いや、それでねまあその人と会ってないなっていうことに加えてよ、外で人と楽しくワイワイ話すことがなくなった私、粕谷浩二という生き物、なんかね、この春からかな、管理人さんが変わったか何かで、この住んでいるマンションのなんというか縛りが厳しくなったのこのね、近隣の方のこともすごく気をつけて、騒音は出さないようにしましょうとか、ゴミの分別を守ってない人がいます、ゴミの分別、ゴミの日はしっかりと守ってくださいとか、なんかすごい管理会社からご注意が連続して届いててね。いや、まあ普段であればさ、その大きな声は、まあ、飲み屋でお酒を飲みながらとか外でねワイワイ出していればいいんだけど、その外に出なくなって人と会わなくなってお家で暮らしてて、お家ではすごく騒音とかを気にして生活音を抑えめに抑えめに静かに暮らそうと気をつけているから、なんか声の出し方とかもだんだんこう弱くなってきちゃってて、声の出し方がね、下手になってくるよね。下手になってくるし、人と会話をろくにしないから、人との呼吸、コミュニケーションの呼吸とかもすごくダメになりかけている気もしていまして、なんかちょっとこのトーク力とかがなまってしまうよね下手になっちゃう、あと声が小さくなっちゃう、これ良くねえなってすごく僕は最近また危機感を覚えている。うん、声をね使う、まあ、特にお仕事とかで声を使っている人とかは、なるべくね、その楽器家の物件とかまあもしくはある程度防音できている建物に住んだ方がやっぱ絶対いいね。生活音からして声を抑え続けてると、いざ声を出してくださいっていうお仕事の時になまっている、出せなくなっている可能性が否めない。いや、ほんとね。だから、ここもね、ある意味、まあ、リハビリというか、こう、メンテナンス。自分の 声を、ベストな状態でいつでも出せるように普段から、コンディションコントロールを しとくべきだなと、そういうふうに最近考えている。まあね、それとは直接関係ないのかもしれないけど、脱力ゆるゆる生活みたいのをやってた平井さんもね、自分と向き合って、それこそね、声優さんですから、普段声を出してないから、マイクの前で声を出そうとしたら、意外と出なくなっちゃってるな、みたいにならないように、結構気をつけてね、いろいろ日常からメンテナンスはしているんでしょうけども、そんな平井さんがね、最近どのように過ごしているかを、平井さんの一人喋りで、聞いてみよう、感じてみようという、今回も前回と同様の平井さんのトークを僕と一緒に聞くコーナーに参りましょう。なんかね、この形式は3回目ですか？なんか僕もこのワイプ芸というか、オーディオコメンタリーの練習みたいにだんだんなってきたなって感じてますけど、こっち上手くなってもね、その人との会話のリハビリが先なんだよね。だから早くね、平井さんと面と向かって一つのマイクを挟んで会話を楽しみたいとは思いますが、ひとまず今回も平井さんの一人喋り。相変わらず僕は平井さんが送ってくれたデータをまだ全然聞いていないので、リスナーさん、僕と一緒に所長しましょう。
改めまして、こんにちは。あんこ大好き声優平井正幸です。いやー、かすやがね、最近人と会ってないから人見知り再発したとか話をしてると思うんですけどね、そんなことを話すって構成台本に書いてあったりするんで、かすや大丈夫かなって思いつつ、僕も一人収録、リモート収録してるんですけどね。
なんかぼんやりした入りだな。
そうですね、おうち時間やっぱり過ごす方法って人それぞれだと思うんですけど、結構僕は楽しんでますね。そう、つい先日ね、炊きましたよ、あんこ。そう、あんこをね、ちょっと炊いてみようと思い立って、この機会だからやってみようと思ってね。
やってましたね。
炊いたんですよ、自作あんこ。豆からね、小豆から煮て作りましたよ。いやー、やっぱりね、出来たてのあんこ、めっちゃ美味しいんですよ。これが自画自賛というか、手前味噌というか、いや手前あんこか、ですけどね、美味しかったです。
まあ、自分で作ったからっていうのもあるんだろうね。
結構そのまま食べても美味しかったし、あのね、パンの上に、食パンの上にね、山盛り敷き詰めてね、焼いてあんトーストにして食べたりね、いや幸せな時間だったな。でもやっぱりあんこ作るのって手間時間かかるんですよね。朝から作って煮始めて、ようやく昼過ぎぐらいにできたんですね。で、それを考えると、世の和菓子屋さんというか、あんこ職人さんだったりとかは、やっぱり毎日毎朝あんこを炊いて作って、それを繰り返し、そして美味しいあんこを作ってくれてるっていうのは、感謝しかない。いつも美味しいあんこを作ってくれてありがとうございます。はい、
それツイッターで見たよ。
ああ、でもそうですね、あ、この機会にっていうと、ようやくうちにね、宅録するスペースができませんでした。
え、
はい、残念ながら、あのマイクとインターフェース、オーディオインターフェースっていう機械 はね届いたんですよ。そしたらマイクとその機械をつなげるマイクケーブルをね注文し忘れちゃいましてあの家にマイクケーブルはあったんですけどね使えなかったんですよ。でマイクケーブル待ちということで今回もボイスレコーダーで収録しております。
そう
今回のその自宅収録スペースを作るにあたってちょっと参考にした動画がありまして、キクドラでご一緒しているクレイ吉高さんの動画をね見て参考にしました。クレイさんはご自身でスタジオもやってるのでマイクや機材に詳しいんですよね。で機材編とあと収録スペース編の2つの動画がありまして、それを見てふむふむそうかこういう機材が必要なのかっていうのを参考にさせていただきました。はい、でもまだボイスレコーダーです。早く来いマイクケーブル。まあ音質って何でしょうね、まあ、実際聞いてもらってる人にとってはあまり気にかけるところではないのかもしれないですけど、まあ、僕らもねなるべくいいものをいい音質のものを納得してお届けしたいなと思っておるんでね、あとは本当にマイクケーブルが届くのを待つのみです。あとはですね、あの前回もお伝えしたように側はね出来上がってるんですよ。表面がボコボコしたウレタン素材っていうんですかね、四角いこうシートをね箱型に置いて、でその外側にねあの毛布をかけたりしてね、あと折りたたみのテーブルをねこう置いてるんですけど、その上はちょっとバスタオルをね引いたりしてね、ちゃんと音を吸収してくれるようにね、普通に喋っちゃうとこう壁に反響してその声が跳ね返ってくるから響いちゃうんですよね。だからそれを防いでくれる、軽減してくれるようにボコボコしたウレタン素材だったりとか毛布とかで周りを囲うんですよね。あとねツイッターでいろいろつぶやいてきましたけれども、脱力ゆるゆる生活企画ですね、
お
先日30日目を迎えまして、
お
無事つぶやくのは終了したんですけれども、
ああ
でもつぶやくのをやめたからといってね、あの脱力を極めるっていうのはね今後も続行するんで、今までやってきたことを反復したりとかね、そうなんかねここ1ヶ月でねなんか変化が出てきたんですけどね、特にねあのお腹周りちょうど横隔膜のあたりにね不思議な筋肉がつき始めたんですよ。
何怖い怖い怖い怖い怖い不思議な筋肉って何怖い怖い怖い、
こう余計な力を抜いて
人面相
呼吸したりとかね
人面相喋ったり
そういう訓練をしてたんでね、
人面相なん
か不思議とねおへその指3本上ぐらいの肋骨とおへその間あたりのアーチ状の筋肉がね異常に発達してるんですね。なんか大丈夫かなって
怖い怖い怖い怖い
思ったんですけどね、
怖い怖い怖い怖い人の顔に見える怖い怖い怖い怖い、
そういうもんかって思って生活してます。さて最近の平井雅之はそんな感じでしたが、またねステイホームいつまで続くんだよってこう窮屈な日々にうーん耐えらんないって思ってる方も多いとは思うんですけれども、まあ、この苦しいような感覚になってる方もいらっしゃると思います、まあ、そんな時はぜひこの脱力マスター平井雅之の声を
脱力マスター、
ね、ツイッターを見たりして適度に 息抜き脱力してくださいね。
ツイッター見てるよ。
うん、そういえばカスヤは脱力するときなんかやってんのかな。どうなんだろうね。それではここまでのお相手は脱力ゆるゆる脱力マスター平井正幸でした。それではカスヤにお返しします。
そうですか、そうですね、そうですか。いや本当ね、僕は平井さんのツイッター見てますから、平井さんのツイッターを平井さんが音読している感覚にもちょっと飲み込まれかけましたけど、いいね脱力マスター。いや本当ね、脱力マスターの喋りを聞いてるとこちらも脱力できちゃうね。あれ、中身のないコメントしちゃった、やっべあとね、平井さん、平井さんが音声データを送ってくれた後なんだけど、僕の元にメールが届きましたんで、ここでメールをお読みします。マイミンさんからです。カスヤさん、平井さん、こんにちは。ステイホーム満喫していますか？私は医療従事者ではありませんが、総合病院の関係の仕事をしているので、平常通りの業務を行っています。だから、家にいる時間は通常と変わらないので、特別なことをするわけではないのですが、やはりそわそわしています。何かしなくては、みたいな特別感があって、いつも落ち着きません。そんな時、カスヤさんとの YouTube 飲み会があり、のんびりとした雰囲気が私の理由のわからない焦りを癒してくれました。カスヤさん、あの後、初のピザポテトを堪能しました。濃厚なチーズとギザギザポテトのザクザク感は病みつきになりますね。うん、そうそうそう。ちょっと前ですけどね。YouTube 乾杯を僕は YouTube ライブでやりまして、その時ピザポテトの話をしてましたね。そして平井さんのあんこ作りが始まって、ああ家でやれることを自分のペースでまったりやろうと思えました。平井さんのあんこ作りに至った経緯や作ってみた感想、どんな食べ方をしたのかと聞かせてください、よろしくお願いします、というメッセージをいただいてました。まあ、なんとなく平井さんが一人喋りの中で喋ったような喋らなかったような感じでしたけども、いや本当ね、なんかそろそろこれ前向きな意味でさ、ステイホームにみんなが少しずつ順応し始めて、自分の場合はどうしてるっていうものを発信し始めた気がしない？だからもともとは、まあ、芸能人有名人たちをこう起点として表現者、世の中にまあ、何かしらを届ける立場の人たちがこういう風にステイホーム楽しもうとかっていうのをまず旗振り役としてやってくれててさ、でまあその受け手側、視聴者、聴取者、リスナーとかが、ああ、じゃあ自分もそうしてみようかなって、こうなんとなく探り探り始まったステイホーム習慣、ステイホームだったじゃない。だけどもうそろそろさ、ほんと5月の、まあ、ゴールデンウィークをまたいだぐらいから、もうほとんどの人がさ、自分のステイホームはね、こういう風にしてるね、とかって、喋れるようにだんだんなってきた気がしない？これはね、いや僕は素晴らしいことだと思って、ある意味、その、もうこの、なんて言うんだろう、次へのステップを踏み、初めてる気がするんだよね、人類我々は。もうみんながさ、それぞれの過ごし方を、まあそれこそもう1ヶ月ぐらいやっててさ、で自分なりのステイホームのやり方を見つけ出し始めてたりするじゃない。そこがね、僕はなんか、あ、そろそろ光が差し始めてない、この世界に、ってちょっと思ってんだよね。だから状況としてはまだもうしばらくね、家で過ごそう、ステイホームの期間が続く地域がほとんどですけど、だけどこの感じで僕らが前に 進み続けていれば、この闇を抜けるのはそう遠くないよって今思えているんだよね。なので脱力マスターの平井さんと野生ではすごく繊細で警戒心が強い粕谷浩二という生物が、まあ、ここで三色丼ぶりを、召し上がっていただいてますけどもなんかね、そう、ただの日常をあの頃のようになれることを望み続けるだけではなくて、なんか一山越えたらあの頃よりももっといい未来を作れるんじゃないかっていうことを話せるようになってもいいんじゃないかなとね、僕は最近やっと思い始めましたね。なのでみんなもね、まあ、それぞれしんどいことを抱えながら乗り越えていく時期かもしれませんけども、脱力マスターの平井さんの声を聞いたり、あと平和な平井さんのツイッターを見たり、もしくはまあ粕谷浩二という生き物の YouTube なりツイッターで、なんかこう模索を一緒にしてみたりしながら明るい未来に向かって進んでいきましょう。さて今回の三色丼ぶりはこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も思い出した時にどうぞご覧くださいませ。次回の配信は5月21日木曜日ですね。さあどうなっているでしょうか。以上今回のお相手も、脱力したいなーと思う時は寝ちゃうだいたい僕結構人よりも眠い、野生から人里に降りてきて、けれど野生の警戒心を取り戻しつつある粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。